皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年10月3日にミンフイネットで発表された新教文見悪を遠ざけようを暗記する際のわずかな悟りという内容です。それではお聞きください。新教文見悪を遠ざけようを暗記する際のわずかな悟り。文、中国のダーファーです。2023年9月1日の朝、ミンフィネットで師父が発表された新教文見悪を遠ざけようを拝読しました。ウェブトラフィックを節約するため、私はこれまでミンフィネットは週一度しか閲覧していませんでしたが、その時を待ちきれず密かに今日閲覧してよかったと思いました。むさぼるように3回続けて読みました。一言一言が重いハンマーのように私の肉親や心を打ちつけられる感じがして驚き、しばらく言葉を失ってしまいました。しかし心の中で自己を慰めていました。少なくとも私はファルンダーファーに不平不満を言ったことはなく、偉大な師父に不平を言ったこともないと思いました。翌日、ある同修が我が家に来ました。私は彼女に新教文を拝読したかと尋ねました。彼女は、新教文があることは知っているけれど、娘が産後の日立ち中なので、娘婿のお世話で忙しくてまだ読んでいないと言いました。その同修は、あなたはそれを暗記したのではと聞いたので、私はいいえ、私もまだ3回しか読んでいませんと言って、私たちは一緒に経文を1回読みました。同修が帰った後考えました。同修が私をこんなに信じているのなら、新経文をできるだけ早く暗記すべきで、同修の励ましに感謝しなければならないと思いました。なぜなら、同修の視点では私の記憶力が優れており、法を早く覚えることができると思われ、以前にも公銀2を2週間で暗記し、その後暗唱しながら書き写して収容所で迫害を受けている同修に渡しました。また、新しい論語を2時間余りで覚えました。しかしたった1100文字の新経文を覚えるのに、私は4、5日の朝の時間を使いましたが、まだ一字も間違えないようには暗記できていませんでした。この経文を暗記する過程で、何度も涙が目に浮かび、悔しさ、後悔、罪悪感、感謝が入り混じり、何度か声を失い、悲しくて泣きました。幸いなことに、子供たちは一緒に住んでいないので、家には私と同修の夫しかいませんでした。自分が歩んできた修練の道を振り返り、修練の道はなぜこのように険しいのか、なぜ磨難が次から次へと現れてくるのか、それは自分の五性が悪いからであり、人心が多く、師父とダーファーを真に理性から認識できなかったために、自分が多くの回り道を歩むことになったからです。毎回の磨難は、師父の保護と家事のもと、そして師父が私の在業を肩代わりしてくださったことで乗り越えてきたものであり、弟子が今日まで磨難を乗り越えることができたのは、慈悲に満ちた偉大な師父が弟子のために多く多く背負ってくださったからです。感じ取れたことも感じ取れていないことも、師父のご恩は山のように重く、天のように大きく、弟子は人間の言葉を尽くしても、師父に対する無限の感謝を表現することはできません。1999年、邪悪に不当な拘束と拷問にあったとき、私は尋問で同修を裏切るように強要され、国刑である上刑にかけられました。そのとき、私は心の中で師父の死、公銀の無存、生きて求めるものなく、死しても惜しまず、妄念を当人すれば、仏を修するは難しからずを繰り返し暗唱しました。すると奇跡が現れました。体は大きな殻の筒に変わり、 両腕も空の筒に変わりました。つまり腕や胸にしっかりと締め付けられていた縄を感じなくなったのです。その素晴らしさと快適さは以前に経験したことのないものでした。私は主婦が私の近くにおられることを知り、感謝の涙が知らず知らずのうちに流れ出ました。収容所で邪悪の不当な拘束に抗議し、17日間のハンストをした際、体は少し痩せましたが、かえって精神的には明晰で、法を暗記する声は気力に満ちていました。歩く姿勢は軽やかで、顔色も良く、警察官らもファルンダーファーの非凡さを感心せざるを得なかったのです。弟子はよく知っています。これらすべては主婦から授かったものです。主婦の慈悲による再度がなければ、弟子は今日まで生き残ることはできなかったでしょう。弟子の心には子孫への感謝しかありません。もちろん、後ろめたいことも多くあります。なぜなら、多くの場面で弟子は根深い自己中心の死を放棄することができず、真に法にのっとって治めておらず、終焉中のすべてを法を正す起点で考えていなかったからです。その結果、磨難が重なり、多くの回り道を歩むことになり、師父はだらしがない弟子のために多くのことを背負われることになったのです。最初は自分は自己を慰め、少なくとも師父に不平を言ったことはないと感じていました。しかし、法を暗記する過程で、うちに向けて探してみると、実際には不平がなかったのではなく、それを覆い隠していたのです。これが分かった瞬間、私は冷や汗をかくほど驚愕しました。以前、自分が主婦に対してこれほど申し訳ない行為をしていたとは、本当に気づかなかったのです。それは去年の年末、海外で中国人の同宗が亡くなったというニュースを知ったとき、最初は信じたくありませんでした。それは邪悪なデマだと思いました。しかしこの情報が事実であることを知った瞬間、私は感情を抑えることができませんでした。涙が止まらず、何度も心の中で繰り返して主婦に尋ねました。なぜこんなことになったのですか？なぜこんなことになったのですか？あの同宗は大いなる影響力を持っていました。私たちは中国国内で真相を伝える際にも彼について何度も触れました。なぜこんな結末になったのでしょうか？師父は私がまだ愚かで悟りが足りないと見て、一言掲示してくださり、法外開恩、法、外に恩恵を施すと言われました。弟子は突然、どんな人であっても、たとえ主婦の側近であっても、どんなに規模が雄大で勢いの凄まじいことをしても、ダーファーの要求する基準を真に達するためには、法の中でしっかりと実習しなければならないということを悟りました。なぜなら、主婦は宇宙の法を正しておられ、どんな生命に対しても法外開恩はできないのです。ここまで考えると、私の心がすぐに釈然となり、修練の厳粛さをより深く理解しました。私の現れはまさに、険悪を遠ざけようで述べられているように、問題を人心、人間の念、人間の情で測っているのではないでしょうか。そして、疑問の中には主婦に対する恨みが覆い隠されていました。主婦は今回の教文、険悪を遠ざけようでこうおっしゃいました。宇宙で法を正すことも末後の時期に入り、この時期が終わった後、厳しい選別と淘汰の過程があります。しっかりと自覚を持って行ってください。ここまで暗記したとき、私は心の中で、主婦、弟子はまだ多くの不足がありますが、しかし弟子はダーファーを永遠に信じ、主婦を永遠に信じています。弟子は砂になりたくありません。淘汰されないように、弟子は法の中の一粒子となり、神々に羨まれる法を正す時期のダーファー弟子になります、と言いました。 皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minghui.org まで。それでは、今回のミューフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。